選曲バンダイダメ元の話。 This program is brought to you by 元チャンネル。
選曲バンダイダメ元の話。この番組は毎週週替わりで MC が交代し、それぞれ得意のジャンルで番組を進行していくニュースタイルポッドキャスト番組でございます。今週は私元の回でございますが、今週はじゃあ何をやろうかということでございまして、先週までずっと90年代特集をずっとやってたんですが、まあ、それも終わりですね。新規一点ちょっとエロティックな方法で今回はお届けしようということでございまして、今回はですね、タイトル、ようこそラブホテルへ、男と女のラブゲームと、まあ、題しましてですね、ちょっとこう、しっとりとした、話をしようかなと思ってるんですが、今日は、お三人方ゲスト来ております、昭和のね、ラブホテルを語っていただけるということで、まずはこの方、マックスさんでございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。マックスさん、あれですね。いや、もう僕の回なんか、外れくじなのか、当たりくじなのか、なかなかこう、面白い回ばかり登場みたいな感じですね。
ねえ。
怖い話とかね、いろいろ出ていただいてますけど。
もう困ったもんです
か。困った時のマックスさんでございますけども。
いえいえ。
はい。ラブホテルの、はい、まあ、ちょっとね、うん、お話なんつうの、ちょっと昭和のお話なんかも聞ければな、なんて思っておりますので、
はい。
今週もよろしくお願いいたします。はい。
お願いします。
はい。そしてこの方ですね、もうエロティックな話題といえばこの方ですね、ストーンコールドさんでございます。よろしくお願いいたします。
どうも。
どうも。
よろしくお願いします。
あれですよ。どうも。今回のタームはもう、ストーンコールド月間っていうことで、言ってましたから。
いや、また出してくれなかったね。ジャイアンツ特集やるっていうからさ、俺、満を持してジャイアンツいろいろ調べたんだけど、ヒグさんに嫌われてるね。
一切出さないんですよ、ヒグさんはね。ストーンさん
の、ね。わざわざドラフトやるからね、あそこまでやると言ったのにと思ったんだけど。
いや、これでも近い時間ね、やると思います。ね、はい、
いやー、もう元さんのね、回楽しみで、
はい、いやー、もうありがとうございます。もうね、僕90年代特集終わって一生ストーンさんと話すこともないのかなと思ってたら、
一生。いやもう、いやいや、俺押しかけてるよ中野に。いやいや、そんなこと言おうもんなら
押しかけていただくんですね。
中野に行くよ。
もう今週もね、ちょっとしっぽりとした話期待してます、
うん、もう今日はね、大人の、うん、本当、うん、本当の大人の、
ね、大人ばっかりが来てますからね。
はい、大人だらけ、
はい、よろしくお願いします、
ね、言う人じゃないんで、はい、はい、よろしくお願いします。
いたします。そしてこの方ですね、今回のね、このラブホテル特集、私にメッセージいただきまして、実は去年かな、私ラブホテル特集やったんですけど、パート2ぜひやってくださいなんていう話をね、いただいております。この方、ゲッツーさんでございます。よろしくお願いします。
あ、こんばんは、ゲッツです。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
ゲッツさん、あれですね、もう実は私、はい、ちゃんと話すの初めてなんですけども、お声はよく聞いてるんですけど、
こっちもよく声は聞いてます、
ありがとうございます。すいません、あれですね、ダメ元的にはね、ギャンブルの会とかね、
初回ですね、
初回ですね、出ていただいたりとか、あと拓王さんの会とかね、お世話になっております。
あ、はいはい
はい、
お願いします。
いろいろゲットさんね、なんかネタは毎回送っていただいてるんですけども、はい、今回ラブホテルということで、はい、いろんな思い出話あるかと思います。はい。
わかりました。
期待しております。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。お願いします。
はい。というわけでございまして、ラブホテルパート2ね、はいはい、何やるんだと、ということなんですけども、うん、はいはい、どうでしょう、まずはちょっと皆さん、ラブホテル、どんな思い出あるんだってことで、うん、ざっくりしてるんですけども、はいはい、なんかこう、あります？それこそ、ゲッツさんなんか、どんな感じですか？ラブホテルって。
まあ、僕、50年ちょっと生きていくとね、
はいはいはい。
まあ、
いやいや、ゲッツさん、みんな50年ちょっと。
全員、
俺まだ行ってない。
まあ、もう
ち
ょっ
と。いろんな土地に僕、住みましてね、
は
いはいはい。
まあ、いろんな人と出会うわけですよね。
はいはいはい。
人よりも、うん、僕ラブホテル行った回数は、
うん、どういうこと？
多いと思
います。あ、他の人よりもね。はいはい、
だからよくあるじゃないですか、谷繁の何十年連続と
か、はいはいはいはい、
三浦大輔の何年 だからそれを考えると、
うん、
ここだから何十年連続は行ってますよ僕。
ラブホテル地上
あの過去何回ぐらいトータルで行かれたことあります？もう、まあ、数えきれないでしょうけど、うん、もう100じゃ聞かないぐらいです。
50人来てるから、うん、だけどそれは多いんですかね、少ないんですかね。
いや多い方だと思いますよ。
100はさすがにないでしょ。だけど、うん、ラブホテルで使ったお金を考えると、
うん
ね、高級会社は買えるかもしれませんけどね。
そんなにですか。まあまあでもね、1万や2万やら使えますからね、1回行ったらね。
あんなん絶対男が払うでしょ、どう考えてもね。
いや払いますね、払いますね。
絶対っすか、さすが。
そうじゃ割り勘とかあんの、あんとこ。
割り勘しますよ。しましたよ。
マジで？
いや割り勘ないでしょ。男性
とかも。
いやいやいや。
あの、まあこの後話しますけど、
はい、
うん、割り勘の時もありました。
あ、そうですか。
うん、僕カードで払ったことがあるんですけどね。
あ、カードはね。
それ独身、独身、それ独身？
うん。独身。
お金がないときね。
お金がないときか。
分割で分割で払うんですから。
いや、そういう。
リボ払い。
いや、僕の時代は、そんな、ね、あの、セブンイレブンに行ってお金下ろすとか、できなかった。
あ、まあ、なるほどね。ね、
はい、はいはい。
だからその日の展開が、思わぬ展開になってね、ってあると思うんですよ、
うんうんうん。
だからそのね、カードを使った請求書が実家に行ったわけです。
はあ、もうエピソード入るわけね。そうそうそう、
なんとかレジャー産業とかなんかわけのわからない名前で、あの、明細が来るわけです。そういうのもあったし、
ね。ゲッツさんってそもそも、はい、の質問ですけど、普通、まあ大体、まあラブホテルたくさん行かれてるでしょうけど、普通まあ、経済的に考えたらですよ、はい、あの、自分のお家でこう、いたすことなんていうのが、まあ普通は多いじゃないですか。普通は。うん、自分の家に。
いやあれね、うん、あれね、なんか何歳になっても、
うん、
ちょっとワクワクするじゃないです
か。まあまあまあまあ、わかりますよ。
ラブホに行くとね、
ねえ、なんかちょっと心躍るじゃないです
か。わかりますよ。
あれがいいじゃないですか。
じゃあもう
別に悪いことしてないんですけど、
うん、
なん
かわかるわかる。
なんかあれがたまらないですね。
あの、じゃあケツさん的にはいくつになってももうメルヘンというかロマンというか、あの、ドキドキ感を求めてあえてラブホに行くと。
そうです。実際あの、うん、ね、あの、ちょめちょめするときはですね、
はいはい、ちょめちょめね、いたすとき、
まあ、まあ、せいぜい全校で15分か20分じゃないですか。
まあ、
そんなに
あっさりしてますね、意外と。まあまあまあまあ、
だから、どうせで、その以外の時間をね、ゆっくりせんと、ね、面白くない。
あ、ということは、そのいたすちょめちょめ以外の時間も、月3ぐらいになると、もうラブホ満喫しまくると。いうことなんですね。
まあ、部屋をチョイスする段階からですよ。
そっからも始まってるってことですね。すごいな。
いや、お好みの部屋はどんな、ちなみに最近のお好み
いや僕ばっかしゃべって
るいやいいとりあえずあの
いやもうちょっと一回聞きたいなと思って、いや月さんの好みの部屋 ね、うん、
あの一周回ると
はい
一周
もうあの昭和チックとかなんか大正ロマンが流れるようなとこ、
ね、分かるわ、
あの国道沿いのバスへの国道沿いのバスへのラブホがいい感じなんですか。
あのちなみにストーちゃんの実家のこの辺りのやつはもう全部制覇しましたけどね。
へえ、あ、え、名古屋とか三重とか名古屋とかあ
るな。もうそれはね、うん、
あれ、
うん、高校時代とか
高速道路沿いにあれラブホあるのってあれなんでかって、皆さんちなみに知ってます？
いや、なんでか。
高速道路沿いにまあダーッと並ぶじゃないですか。
あれ理由、まあ、ここら辺が一宮インターとか、うん、京都南とか。
そうあれ、実は理由あるんですよね、あれね。
お
まあ、普通で考えれば、高速乗って、ムラムラしてそのまますぐ行けるぜみたいな側面って、まあもちろんあるじゃないですか。で、実はそれ以上に理由があって、うん、結局、やっぱり、学校とか、病院とかの近くにラブホテルって建てちゃいけない規制が旅館業法的にあるんですよね。
はいはいはい。
で、
ね、
イコール、高速道路の近くって、騒音の問題から病院とか学校ってあんまり建たないんですって。
うん。
だから、必然的に、そういう場所が、要は高速道路沿いに、増えるっていうことが理由、主な理由らしいですよ。
そう。
あ、僕それで思い出しましたけど、
はい、
僕のお気に入りの最近の、
いいですね、最近のね、
その今のラブホテルっていろいろ規制がすごいですよね、
うん、あもう厳しいですね、今新しく建てられるんですからね、
鏡張りの、うん、部屋がダメだとか、
そうですね、う
ん、当然回転なんかも
ダメですよね、
うんうん、最近のはあの僕の行ったのは一般のホテルをラブホテルに改装した、
あ最近そういうのが多いみたいですよね、
ホテルがあるんだ、うん、だから、うん、要するにさっきね、言った通りその周りに、うん、競争相手がいないんです、そこのホテルは。
ああ、
そうか。もともと、もともとホテルやから。
そっか、ビジネスホテルとしての申請をしてるみたいなことなんですよね、多分ね。
うん、で、当然内装もビジネスホテルやから、
はいはいはいはい。
その名残が残ってるわけだ。
うんうんうんうん。
で、もう、行きのエレベーターと、下りのエレベーターを絶対こう出くわさないように、こう、
はいはいはい、
前で作ったりだとか。
はいはいはいはいはい。うん
まあ、でもフロント対面式がそのまま残ってるとか
へ
いうのがあったんです
けど、そこはいい、ね、
あの出入り口昔はあの昆布みたいなカーテンあったでしょ、
あったあったベロンベロンするやつね、昆布っていうか、まあ、昆布、まあ、昆布ですね、
ビニールか塩ビのカーテンね、
塩ビのカーテンね、
はいはいはい、出ると普通の幹線道路なんですよ、
そうですね、
2車線やったかな、うんうんうん、右折はしにくいから左折するわけですよ、
はいはいはい、
そうすると左折の10メーター向こうが信号なんです、
はいはいはい、
そうすると渋滞がはまってるわけ、
はいはい、
渋滞、
だから、
はい、
出ると右折はできひんし左折を待たなあかんし、うん、もうそこで顔がこうバレバレっていう
恥ずかしい僕みたいな
恥ずかしい、
かっこ悪い、
なおかつ僕 昼が多いからもう丸見え
いやあれらしいっすよね、あの昆布、はい、あれ自動運転システムで反応するらしいっすね、あれね、今自動運転システムってあるじゃないですか、あれで止まっちゃうらしいっすよ、あれで、だから
あ障害物、
障害物を認識するらしいっすよ、あれそうそうそうそう
そう、分からんでもない、
そうそうそうそう、
でもそういう、まあ、僕らのところそういうところって裏口用意してないです、
あ
そういう店
でも車の場合ってでも大体一緒ですよね、表向きっていうか、一個じゃないですか、
ちょっと比較的あの裏通りにちょっとね、脇道があって、そこから入るみたいな、
そうなんだ、
でも本当にもう、国道バーンいうのは、あんまり俺はなかった記憶があるんですよ。
いや、どっちかっていうと、そうじゃん、それ、今は違うよ、そうじゃん。もう今はね、
違うよ、そうじゃん。
今はね、あの、パネル。
それ、どこでんの
パネルがあるところに待ち合わせありますから。
あー、でもまあそう、ね。
まあまあ、それ、昔っていうか、今でもそうなんやけど、田舎の人って、その、うん都会の人ってであの歩いてラブホに入るでしょ、東京の人は。
今車
例えば五反田
とか、
五反田とか新宿とかね、歩いて、駅から歩いてラブホに入るじ
ゃん、はいはいはい。
僕ら田舎の子は、田舎の人は、車基本なんです。
まあそういうことか。
で、駐車場イコール部屋なんですよ。
ああ、なるほど。くっついてると。
わかります
か？このままね。
そうそう。駐車場入れ、そうそう。駐車場入れて、入り口が各、駐車場のケッツに入り口があるわけです
、ね。はい、はいはいはい。
で、そこへ、ガチャッと入って、その部屋に入っていくと。で、そうする際、いいところはシャッターでバーッと閉めてくれんやけど、
はいはいはい、
シャッターないとこあるんですよ、
ね。
そうすると、ナンバーのとこにベニヤ板立てるわけ。知らないっす。
知らない。ベニヤ板。知らない。ベニヤ板の話知らない。
ナンバーだけ隠すね。
ナンバーだけ隠すようなベニヤ板が横に置いてあるわけ。
わかるわかる。
その前にナンバーを隠すためにベニヤ板を置
く。すごいアナログ。
あれよくね、隠してるの忘れて、そのまま帰るときバッタンと
落ちてる。
ってことは、あんまり珍しい車とか乗ってたらバレバレです
ね。あ、もうちょんバレちょんバレ。
ね。
うん、めっちゃバレる。ね、地元なんか、しかも地元なんかで行ったらね。
だからちょっと派手めな車はね。確かに。
僕それで言うと。
僕なんかよく、駐車場で鉢合わせしてる友達と。
やだな。
こいつまた来てるな、みたいな。
友達と鉢合わせやだな。
僕あれですよ、キャンピングカー入れへんから、はい、乗り換えて、いちいち入ったことある。
入れないんですか、キャンピングカーってやっぱり。
いや、高さ多いです
。高さ制限ある。
あ、ダメなんだ。そうなんだ。
一般で基本、駐車場はね、高さが。
あ、そっかそっかそっか。
だから一時乗り換えて行ったことある、
ね、乗り換えてそれ
用に乗り換えて、
ね、いやそこまでしたいかって
あのレンタカーかなんか借りに行くわけですよ。
いやイオンの駐車場へ待ち合わせした場所に戻ってそれから空いてる車に乗って、はいはいはい、それから
女の子の車に乗っていくわけ
当然入れへんからあの高さが高い。
そんなにしてまでキャンピングカーでやりながらや
だそれはあのその失敗は1回だけですよ。そういう展開があるから、
なるほど、
そういう時はもう使わないっていうのは、
そっか事前にね、そっかそっかそっか、
あの車内でなんとかする以外はね、
あそう以外はね、
そろそろいいですか、私のエピソードいいですか、
うん、
ドキドキしていいですか、
マークさんいきましょう、昭和のエピソードいきましょう。
あの、まあね、さっきストーンちゃんに言われちゃいましたけど、うん、私らの世代ってね、やっぱりラブホテルっていうのは車で行くもんっていうイメージが強くて、まあまあ実際そうでしたよ。
はいはい、
で、あの、極論言うと、ラブホテルへ行くために車の免許を取って、
なるほど、
車を買って、で、はいはい、ホテル代払うためにバイトをしてみたいな、ね、お
なるほど、
はいはい、
そっか、そういう涙ぐるし、ね、ぐましいこと努力があるわけですよね。
そうですよ、やっぱりね、学生、まあ、大学生とかね、うん、なるとやっぱこうバイトして1階にデートで飯食ってホテル行って帰ってきて2万ぐらい飛ぶわけじゃないですか、
うん、まあ、飛びますね、
うん、
ちょっとね、
うん、でストーンちゃんの割り勘話は僕は初めてびっくりしたけどね。
いや、あのね、ストーンさんね、一番割り勘しちゃいけないもの1位だと思いますホテルは。なんで、なんで割り勘なんですか、そんな。
いや、あの、学生の時ね、大学生の時ね、
うん、
付き合ってたのが一つ上の女の人で、
うん、
もう働いてたわけ。
はい、ああ、なるほど。
バリバリに。
なるほど。
で、金ないじゃん、こっちはいくらバイトしてたって人って、まあね。で、向こうはもうバリバリに働いてたんで、
うん、
飯代とかも割り勘だったんですよ。
はいはい、
基本ね、
はい
はいはい。飲みに行ってあんまり飲みにはいかなかったよ。飯代も割り勘。うん、
はいはい、
何もかも大抵割り勘だったんで、うん、ラブホ代も割り勘だった
んで。うん、いや、ちょっとね。
なってからちょっと買いましたけどね。
うん、そこは当時のうちの本人が賢くて。うん、まあ、多分基本はイメージそんなんですけど、だから飯代は今日私が出すとか、ね、
あ、なるほど、あ、それはできた彼女ですよ、
うん、
うん、は
い、
いや大体
それでこうメンツを、男のメンツをこう保たせてくれるみたいな、
ね、なるね、
当時は男のメンツは考えなかったね。
いや大体あのラブホ行った時によく、うん、これまああるあるですけど、まあ皆さんそうだと思いますけど、はいはい、ラブホ行くとこうパネル式でね、まあ、歩いて入った場合ですよ、うん、パネル式で値段がだーっと書いてあるわけじゃないですか、松竹梅あるわけじゃないですか、値段も、
うん、そうね、
あれちょっと安いの選んだらなんか安いの選びやがったって思われてるんじゃないかみたいな、じゃあ どの辺を皆さん狙うんですか。まあ、もちろんその時のお財布事情もありますけど、それこそ8000円もあれば1万2000円もあれば2万円もあればじゃないですか。皆さんどの辺のランクを行かれるわけですか、うん、もしその行くとすればやっぱちょっと見え張っちゃったりするんですか。やっぱり
それはごめんなさい、今ですか、昔の話、
今いかんけど、
今だった
ら、今行ったとしたらですよ、
行ったとしたら、
うん、一番安いところで
買ったかもしれない。一番安いところ選んじゃう。
空いてる感じのところで安いところ。
ああ、なるほどね、それは後ろで相手が見てても、うん、まあそこはもう別にいいやみたいな、
うん、
あ、そうだ、
そこは見えないね。
あ、そうですか、
うん、
うん、俺張っちゃうな、俺中ぐらい行っちゃうんだろうな。
そうね、やっぱりこう真ん中行くよね。
そうそうそうそうそう、うん、
その入るホテルは考えるね。
ああ、うん、種類よね。
わかります。あの上中下とあったら中に入ろうかなとかさ。
でもそれって入ってみないと値段って意外と分かんなくないですか。
分かんないけど外面が分かるじゃない。
ああ。
例えば新宿とかさっき言ったような田舎のさっき言った高速道路の。
うん、
例えば一宮インターとか京都南、まあ、具体的に言うとインターってラボが10軒20軒ずらーっと並んでるじゃない、
はいはいはい、
でやっぱボロボロは入りたくないなって。
あ、まあね、
で中くらいのところに入って、
うん、
探すと
中流家庭ぐらいを狙っていくと、
うん、いうことです。そうすると大体、ね、上も下もそんなに、上はいいのかもしれない、下もそんなに悪くないから、
そっかそっかそっか、
うん、
今って値段どれぐらいなんですかね。ゲッツさんなんかまあまあね、 割と最近もまあ行かれてるのかもしれない。
まあ、今現役ですからね。
現役バリバリですから。寝頃館って泊まり、大体休憩ですか、泊まりですか、行くと。
いや、休憩です、
休憩。休憩だと割とそんな5000円とかそんなもんですかね、今だとね。6000円。
相場はそれぐらいですね。
あ、やっぱそうなんだな。
え、ちなみにその5000円っていうのは、1時間 ?2 時間休憩。
2時間です、多分。2時間です。
2時間。
あと2時間で5000円っていう
か。そこから30分か、あの、刻みかな。
はいはいはい、はい。なんか、たまにサービスタイム平日とかだと、なんかもう、朝10時から夕方6時まで、なんか、まとめてる5000円みたいなのもたまにありますよね。
あれね、昼が一番面白いですよ。
なんか、どういう楽しみ方があるんですか。
最近はその、よく出くわすんですよね、そういう。
はいはいはい。
別のカップルとこう。
はいはいはい。ああ、いいですね。わかります。
昔みたいに絶対もう、うん、あの、掃除のおばちゃんでさえも、わからないようにしてるみたいになって、よくね、昼間ね、どう見ても作業服で入ってる人からね。
作業服？え、
おこんな正面玄関からそんな電気屋がこう、発電源に入るわけないじゃないです
か。まあ、普通裏口です、
ね。明らかに仕事中にこう、怪しい
感じ。あ、いいな、そういうの見るの楽しいな。あ、いいですね。
面白いんですよ。
ちょっとラブホテルでこう、すれ違う人間模様っていいですよね。
いいですね。
ちょっと熟年カップルとかね。はいはい、明らかにもうお店系とかね、いろいろありますよね。
だから、もう明らかに不倫だろうな
って、ね。そうそう。
よくあれね、だけど若いカップルがよく出会うじゃないですか。
はいはい、
うんうん。
意外とね、男はね、おどおどするんですよ。
ああ、確かに。
あ、女の子は堂々としてるね。
おお、堂々と。
確かに。なんか、ちなみにですけど、ラブホテルのコツっていうのがあるらしくて、3連休の混み具合編っていうのがある。で、
ああ、そういう意味ね。はい、
はい。で、一般的なラブホテルの3連休の混み具合を、どういう形になってるかってなると、やっぱり金土日、と休み、要は、あと祝日ですね。で、金曜の夜から換算すると、はい、やっぱり金曜の夜、土曜の昼、土曜の夜っていうのは非常に混むらしいんですね。で、開くのが日曜日の昼と日曜日の夜が空き気味なんですって。
うん、そうで
しょ
うね。
で、祝日の昼にまたすげえ混むらしいんですよ。だから、狙い目は中日の夜っていうことらしいですよ。
あ、なるほど。
はいはいはい。はいはい、だから皆さん、参考にしていただければね。行かれる方ですね。
なるほど。
っていうことですね。
あれ、だから昼間でも、明らかに車の数とパネルの効いてる数が反比例するんです
よ。ああ、
そうそう。
そっか。あれ、どういうこと
ですか？あれね、月さん分かります？なんでか、は
い。バラバラで来てるってことですか？
でも、
違う。
あえて
来てる。そうそう。もうめんどくさいんですよ。
ああ、そういうことか。そういうことか。
開けとくと、そういうことメンテナンスをしなきゃならないんで、例えばバイトの数が1人からが2人になると、
はいはいはい。
うん、で、安いとこをわざと、在室中にしといて、
うんうん、
なるほど、
うん、っていうのは、
実際は10室空いてるけども、
そう
もう3つしか空けてないこと
にする。
で、
バイトの数が多ければもうちょっと空けてとかね。
なるほどね、
うん、そういうのは聞いたことある。
僕ちなみにね、ラブホテル1週間バイトしたことあるんですよ。渋谷のね、丸山道玄坂のところのラブホテルなんですけど、一週間だけ昔、もう十何年前ですけど、アルバイトしたんですけど、あれ不思議な勤務形態で、なんかね、二勤一休みたいな、なんか、そんな感じなんですよね。はいはい、なんで、掃除の人は待機部屋があって、そこにこう待機してるんですね。で、ずーっとそこにいるわけですよ。で、はいはい、そうすると部屋に全部ランプがついてて、で、はい、休憩が終わったらチカチカ点滅して、それを見たら我々が行くっていうスタンスになってるんですけど、うん、それをずっと繰り返して、夜は泊まりの客なんで、うん、10時以降で泊まり客を入れたら、僕らの出番はもう終わりなんで、あと仮眠を取るっていうスタンスで、それを2日間繰り返すんですね。そう。だからその当時はね、結構なかなか、まあ、この後また話しますけど、なかなか掃除って、ああ、雑なんだなっていう、ラブホテルの掃除を僕はやってたから、
ね、
いや、もうひどかったですよ。
備品類がね。
備品類もそう。あとね、シャワー使うじゃないですか。で、シャワー洗うんですよね。清掃するんですよ。 バーンつって僕らがね、うん、でその終わった後濡れてるじゃないですか、
うん、
でそれは客の使ったタオルで拭くんですよね、基本的に。
うん、まあそうでしょうね。
そう、床とか壁とか、うん、だから
ありそうやな、
衛生的では全くないですよ。だから基本的に、
うん、何がついてるかわからんタオルって
。そうそうそうそうそうそう、
もう完全に何を拭いたのかな、
精液やら何やらがついたようなもので拭いて、それをまあもったいないからそれでリネンに出すみたいな、そんな感じですよね、基本的に、
う
ん、
まあそうでしょうね。
そうなんですよ。どうですか皆さん。
で今ちゃんとあのタオルとかバスタオルがこうビニール包んでありますよね。
あ、そうですね。
いいところは、ね、そうらしいね。
一個一個ね。
そういうとこ多いですね。
どうですか。あの元ちゃんは渋谷で。
僕は渋谷でバイトしてました。で、
あの、うん、基本僕だから東京でそうホテル、うん、ラブホテル行ったことがないんですけど。
あ、なるほど。
うん。あの、うん、場所がいくつかあるじゃないですか。
は
い、
東京は
新宿とか
4カ所、うん、4カ所多いんじゃないですか。例えば新宿、渋谷、はい、池袋、はい、あと、まあ、外で言えばウグイス谷ですね。
あ
の、はい、ウグイス谷は隠れた東京都内の中でもあのホテル街というか、うん、いわゆるホテル街、あの1つの区画に、うん、まあ、30点40点50点ぐらいのホテルが密集しているみたいな。だから、うん、多分新宿渋谷の次ぐらいじゃないですかね、ウグイス谷が、っていうぐらいまとまってますね。そうそうそう、基本
的になんか どこがいいとかあるんですか、どこの街がいいとか。
えらい聞くんだよな、
あの、いや、これを聞いてある人がね、
いや、住んでる方によると思いますけど、うん、あの、うん、いわゆる渋谷のラブホテル街って値段で言ったらやっぱ新宿高いですよ、やっぱりすごく。
やっぱそうなんだ。
高いです。相場高いです。で、おすすめなのは、新宿からちょっとだけ足伸ばしていただくと、うん、新大久保っていう駅がございまして。
ありますね。はい、あります。
あそこの相場は新宿の3割減ぐらいなんですよ。
そんなに違うの？
全然違いますね。あの、1本通りを渡るか渡らないかで、3割ぐらい多分値段が違うので、あの、食安通りを渡って、あの、ドンキホーテの裏手の方なんですけど、うん、あの辺りはすごい安いホテルが多いですね。
あの、ホスト街の上の方はやっぱり一番高いんだ。
高いですね。あの辺は高いですね。
あ、そうそうそう。
だからあの辺はまあおすすめだったりとかしますね。
バッティングセンターがあるところ
ね。そうそうそう。あそこ抜けてったところですね。
うん、そうそう、あの元さんが俺と別れてそのままどっか消えちゃったところね。
ありましたね、そういうことね。
ありましたね、
昔ありましたね、ありましたね、大昔ね、15年ぐらい前、ね、
そんな前じゃなかったけど。まあでもまあまあね、新宿って言ったらね、あの、はい、歌舞伎町で飲んでるとね、
うん
うん
うん、そういうのありますね。
歌舞伎町で飲んでて、じゃあホテル行こうかっつって新宿行っちゃうと1万5千円、2万5千円ってもうザラなんで、もうザラですよ、うん。そう。で、それをちゃんと一本ちょっと歩いて渡れば、8000円、9000円ってホテルがゴロゴロありますから、泊まりでね。
なるほど。
そうなんだ。
そうそうそう。あの辺はおすすめだと思いますね。
なるほど。うん、
まあ、ちなみに大阪だと、まあ、梅田近辺。
あ、梅田
あの、旧、カンテレがあった、うん、あ、なんていうかな、戸亀町っていうんですかね。あの、うん、梅田ね。だから、道山とか。まあ、この辺は多分、チンバレが詳しいと思いますけど。
あの、その辺が、
あとは、うん、うん。あとは、有名なのは、大阪のちょっと、まあ、京橋の近くの、桜の宮っていうね、川沿いの、
はいはいはい。
これもホテル街ですよね。まあ、あとは、難波のあったり。
はいはいはいはい、はい、
はい。
あの辺が多いと。
多いですね。3カ所くらいですかね。うん。
東名阪で、名古屋なんかどうなんですか？中部地方。
名古屋はね、
うん、
基本としては車社会なんで、
はい、
車社会で車都市なんで、はい、さっき言ったインターの近くですね、うん、名古屋インターの近くとか、一宮インターの近く、うんうん、外はね、うん、
はいはい、
あとはポツポツポツと立ってますよ、国道沿いとか。
あ、やっぱ
車街の真ん中だったら池下とかかな、今言ってたの、東側の方で池下もあれば、うんうん、外はそのインターの近くですね。
あ、そうなんだ。
名古屋駅周辺は一軒しかない。これ知ってんのは。
うん。うん。なんか、
そんな感じです。
あのこれもまたちょっと豆知識ですけど、クリスマスイブラブホに、はい、ラブホ込み具合に関するお話、このあとね、このあと、うんうん、まあ、12月になってくると、うん、クリスマスシーズンというのはまあ一番の稼ぎ時なんですけど、
ああそうでしょうね、
はい、
う
ん、あのそこで、どうしてもラブホテルに行きたいという場合に、うん、狙い目はオフィス街のラブホが狙い目らしいですね。あのオフィス街は基本的にあの不倫が多いんで、そのためクリスマスは狙い目であるということらしいですね。
なるほど、
はい、あと風俗街にあるラブホもおすすめらしいですね。あの基本的に風俗のお客さんっていうのは、あの泊まらないので、夜に部屋が開くんですって。昼間に開店するじゃないですか、風俗って。そうそうそう、そのために、まあ
五反田
街、五反田もそうそうそう、五反田とか、それこそ大久保もそうですし、それこそさっき出てたウグイス谷、東京でいうとその辺が空いてる、はい、ただクリスマスの日に彼女をウグイス谷に連れていくっていうのはなかなかのなかなかのもんですけど、
はい、やりに行きますぜっていう、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
うそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうちょっとこう思い出話的なもんでもいいですし、なんかこうなんかないですかね。
まず1個からいいですか。
いいです、どうぞ行きましょう。思い出話。
僕仕事柄、うん、まあ、田舎に仕事と、まあ、そういう関係なんで行くんですけど。
そういう関係ってどういうか分かんないけど。
あの働き場所がいいな、どういなか。
ああ、なるほどなるほどなるほど。はいはいはい、はい、
で、はい、ラブホ街を通ると、うん、近道があるんですよね。
ほう、
ね、朝ね、
朝、うん、あ、そうなん
ですね、朝一で行くから、
はいはいはいはい、
でそこを通り過ぎてるとたまにあるのが、うん、朝ピュッて出てくるんですよ、ホテルから、
うんうんうん、
ある車が、あ、で僕はその後ろに着くと、
うん、
でこいつ朝から泊まりかいと思って、
うん、
で
俺は仕事
なのに、ちょっと回り込んでね、川でも見たのかいなと思ってずっと後ろ連れていくんですよね。
わかるな、わかる、
そうすると、うん、僕の仕事場まで一緒に行くんですよ。
お
まあ、ゴルフしに行くんだよ、そのカップル
が。カップルが、
うん、ああ、うん、お泊まりの後にね。
だから、まあ、だから悔しいから、またフロントまで行って顔見たって、あいつ。当然、チェックするとき、名前は、
はいはいはい、
あの名字は違いますよね。
はいはいはい、
怪しい関係なんで。そういうの何回かありますね。こいつら、泊まりで朝から。
ケツさん、性格悪いですね、それ。いやいやいや、もう悔しいですよね、こっちは仕事なのにみたいな。
悔しそう。
わかる、
ね。またかいって。
わかる、ね。またかいって。わかる気がする。
なるほどね。
あるある、うん。でも、そういう、ちょっとこう、追いかけたくなりますよね。あの、歩きでもそうだけど。出てきたカップルのちょっと顔見てやろうと思って、ちょっとこっちは、あの、あ、歩く速度上げるみたいな、そういうのよくありますよね。
あ、その点であるあるじゃないかどうかわかんないけど、うん、よくあの、僕はあの、まあ、お父さん用意してる、
はい、
新宿の歌舞伎町にホテル取ってたんですよ、出張で行くとね。
はいはいはいはい、
で飲んで、うん、その歌舞伎町のあの、オーストのバッティングセンターのちょっと奥の方に、うん、まあまあ、安い、まあ、便利のいいホテルを、
あ、それは出張の時はビジネスホテル。
ビジネスホテル、
ね。そうそうそう、普通のビジネスホテルを取ってたんでね、はいはいはい。で、飲んで帰ると、うん、そのラブホ街を抜けて、うん、あの、ビジネスホテルに行かなきゃならない、ね、うんうん。で、夜は結構ラブホに入る人は見ないんですよ。
あ、見ない。ああ、なるほど。
見ない。うんうん、ところが朝俺8時とか、8時半とかに帰って、まあ、電車の新宿駅まで乗るのに、そのラブホ、今度はラブホ街を抜けて、
新宿
の坂を下って、新宿の駅に向かっていくんだけど、まあ、朝は多いね。カップルが、うろうろうろうろしてる。これから行こうとする人、帰ってく人、もう、もういっぱいいるから、恥ずかしくもなんともないわけ、うん、
あ、まあ、確かにね、あの辺、ちょっと
独特な。みんなそうだから。
確かに、あの、朝のね、歌舞伎町すごいですよね、独特なね。
すごいんだよね。あの、酔っ払ってる、あの、騒いでる男女ね、うん、もういるけども、うん、朝、その、ラブホから出てくる男女ね、うん、それが若い男女だけじゃないわけ、う
ん、ああ、なるほど。
意外と、うん、意外とおじちゃん、おばあちゃんが、
あ、そうなんだ。
パッと出てくるわけ。それで、まあ、普通だったらね、田舎の人だったら、そのカップルだけ浮いちゃうわけ。
はいはいはい、
その街歩いてたりすると、
うんうんうん。
車だったりすると紛れるかもしれないけど、
うんうん。
ところが、ホテル街から出てくると、いろんなとこからそういうカップルがいっぱい歩いてるから、
あ、なるほどね、
皆さん堂々としたもんですよ。
いや、あのね、歌舞伎町は本当、まあ丸山町ってその渋谷もそうですけど、 意外とやっぱりみんな堂々と歩くんですよね、うん、出てきたと
ね。これはね、そうそうそうそう、もう朝から仕事行かなあかんのにびっくりしたね、俺は。それが普通のおじいちゃんとか。で、あの、これからホスト帰りの お姉ちゃんとかがもうなんか引きずり込まれてるかとかわからないけど、行く人とか。かか歌舞伎町の朝、昼より朝のが、ね、いろんなもん見えるなと。
いや、あの、基本的にラブホテルって、あの、暗いじゃないですか、うん、基本的には、うんうんうん。窓が少ないし、あの、場所によってはほとんど窓がないような場所もあるんで、うん、あの、はい、朝出た時のあの、眩しさって言ったらもうなんか、ギャップがすごいんですよ、もうラブホテルはね。で、もう、こっちやることやって出てきてるから、もう正規もね、全部抜けてるから、もうげっそりして帰るっていうね。そうそうそうそうそう。
まあもう今ほとんど朝帰りのラブホテルってないんだけど、うん、その昔はあって、俺は田舎の子だから、その車で帰るわけですよ。
うん、
朝、
うん。
ね。で、西向きならいいんだけど、うん、東向きに走っていくと眩しい眩しい。
もうギラギラしちゃってますからね。
そうそうそう。もう西向いて、その、帰ってくるには背中に太陽だからいいんだけど。
うん、いや、でも
そうなんだ。ほんと眩しいなと。
いや、わかるわかる。あの、鉄腕明けとラブホ帰りっていうのはね、うん、朝がね、こんなにすがすがしさがね、もうなんかうんざりするものはないっていうぐらい。
そう、
もう辛いですよ。
本当に。
そうそうそう。
なんかね、首の後ろ痛いしね。
そうそうそう。うん、なんか痛えな、みたいな。そうそうそうそう。
で、しっかり、しっかり寝れてねえじゃん、それがさ。早く帰って寝てえな、とかさ。そんなことばっかり帰れば帰れない。
あるな、あるな。
うん。だからまあ、ラブホテルって、どちらかと明るいよりも、こう、暗いイメージだね、さっき言われてましたけども。
やっぱ薄暗いですね。
うん。うん。でも僕らが学生の時に行ってたのは、ちょっとこうリゾートホテルチックな、わりかし白い建物、明るい照明みたいなね。はいはいは
い、
で、多分そこは風営法の関係なんでしょうね。うん、あの、レストランを置かないといけないってことで。
へ
ぇー。一回の待合室に、もうファミレスのちょっとミニバンみたいなものがあって。
はいはいはいはい、はい。
で、部屋がいっぱいの時はそこで待つわけですよね。各テーブルが。
うんうん、
それこそもう顔、もう丸分かりですよ。お互いの顔。
あの、待ち合わせですね。
うちの彼女の価値みたいなとか、あるんですか、
うん、うちの彼女の、比べちゃうわけですよ、そこでね。そこで比べちゃう。
で、そこに、あの、部屋用意できましたって鍵を持ってきてくれるんです。
はいはいはいはい、はい。
で、そのまま入るっていうね。だから別にこう、あの、入るカップル同士の、顔をお互い隠さないといけないとか、つ、うん、いたてがあるとかないとかっていうのが、全くないホテルだったんで。うん、
ああ、なるほどね。いや、うん、あの、都内で言うと今ね、バリアンっていうそのラブホテルが有名なんですよ。うん、その、バリアングループってのがあって、でそこは、実は結婚式場もやってるんですね。
お
で、まあ、ものすごくいわゆるそのマックさんが今、あの、おっしゃったような、オープンなラブホテルなんですよ。うんで、うん、1階にビリヤード台があったりとか、なんかこう、うん、リフレクソロジーみたいな、足つぼみたいなのがあったりとか、本当だから、はい、リゾートホテルなんじゃないっていうぐらい。で、フロントもオープンになってて、うん、若い可愛い目の女の子たちが受付をしてるわけですよ。
うん、はい、あ、そうですよ。僕らもそうでしたね。
そう、だから、うん、これなんかどうなんだろうな、みたいな。もうちょっとなんか陰備な感じの方がいいんじゃねえかなっていうような、あのイメージなんだけど、でも東京は割と今そのバリアントの結構人気で、すごい高いんですよ。めちゃくちゃ高いんですけど、あのでもすごい流行ってるんですよね。
そうそうそう。でね、僕らが行ってたそのホテルだけ混んでるんですよ。
ああ、や
っぱそうなんだ。3軒ぐらい並んでて、そこだけいつも満タンなんですよね。
やっぱ人気なんだな。
うん、で、やっぱり立地条件なんですよね。その、奥には工場が建てたりとか、なんか、うん、あの、ちょっとこう、奥まったところにあるとかね。だから皆さん車で行くっていうことなんですけど。いや、
普通に今女子会プランとかあるらしいですよ、ラブホテルで。
らしいね。女の子同士行くらしいね。
そうそうそう、うん。で、カラオケ歌ったりとかしてね。そうそう、そういうの多いみたいですよ。はい、そうそう。ゲットさんどうですか、なんかこう、あの最近のというか、まあ、昔のでもいいんですけども、
あのなんか今はねだけど、うん、あの昔はあの風呂場までこう丸見えな作り
が ありましたね。
今ないっすね。
今ないですね、はい、あれなんでなんだろう。やっぱ女性からの不評というか、あれなんでしょうかね。 やっぱちょっとこうもうちょっとなんか普通に隠したいみたいな意識が働いてるとか、そうそうそう、うん、いや本当そうなんですよね最近ね。
田舎に行くとやっぱり盗撮の噂が絶えないほど
あるあるある、
マジックミラーがここにあるぞ、
そうそうそうそうそう、あるあるある、あのあそこのホテル盗撮してるらしいぞとか、そうそうそう、よくある話ですよ、
ね、実際、うん、実際そういうビデオがね出回ってます、ね、
そうそうそうそうそうそうそう、いやホテルね、やっぱりこうさっき冒頭でゲットさんおっしゃられてたように、うん、一周回ってそれちょっとひなびた感じがいいって、
そうそうそう、
僕も本当そうですね、うん、あの畳のある部屋とかちょっとなんか興奮するんですよね、なんかね、ラブホテルにな
る、興奮する
ちょっとなんかいいなみたいな、
今やたらね、なんか南国風の
そうそうそうそうそう
多いね、リゾート系のね、
そうそうそうそうそうそうそうそう、いらんねんみたいなね、そう、
いらん
ね、ちょっとこう昭和の匂いの残ってるラブホテルとかちょっと興奮しますね、
そう、あの玄関のドアにちっちゃい小窓があるのね、
はいはいはいはい、いいそうそうそう。じゃあ最近
だから。けどね、今はね、その食事が充実しますよ。だけど。
ああ、でも確かに見たいですね。
うん、ザ冷凍じゃないですからね、
うん。ちゃんと作って美味しい料理が結構充実してるって聞きますよ。
そうか、今の話できるのゲッツーさんぐらいないね、よう考えたらね。
まあ、まあそうですね。まあ、
うんうん、
まあそうですね。
まあまあまあ、
そうですね。そうですね。そうですね、ごもごもしちゃいますけども、はい、
今はね、だけどね、あのウェルカムドリンクとかあるんですよ、入る前に。
あ、ありますね。
で、もっと言うと、ウェルカム、この間言ったのはね、ピノで、ピノ。
ピノ
アイスクリーム。
はいはいはいはいはい。
うん、あれがこう、一個一個包んだらだけ。
はいはい、ありますね、ウェルカム。
あれがウェルカム、なんていうの、
ウェルカムピノ、
ウェルカムピノ、ね、そう、あれを入る前にね、もう、両手にわっさーってね、
あの、
本当
は。ああ、一個じゃなくて、
あ、そうだ、袋にね、小分けになってるやつね。
袋に、うん、あれは、本当は、一個取るのを、両手にこう、ガー、ポケットにガー
って。いや、美味しいもんな、ピノは。わかるな。うん、わかるわかるわかる。わかりますね。あの、あるあるで言うと、はい、その、あれですね、まあ、なんていうかな、大体こう、備え付けのシャンプーってあるじゃないですか、ラボホって。
はいはい。
あの、お風呂にね。あの、なんかシャンプーで頭、髪の毛洗うと、次の日ギッシギシになってるんですよね、髪の毛。なんでだろうみたいな。質の悪い、まあなんかシャンプー使ってんのかなみたいな、
うん。
でも最近は、その、なんていうんですか、ちゃんと入り口のところに、いろんなメーカーのシャンプーとかコンディショナーがぎっしり置いてあるホテルが多いみたいですよ。
なんかね、あの自宅のシャンプーと同じシャンプーを使わないと、
そうそうそうそうそうそうそう、
匂いで、まあ、バレるっていう言い方はちょっと、ね、あれですけどね、はい、
だから結構ボディーソープなんかもいわゆる匂いのきつくないボディーソープとかが置いてあったりとかしますよね、うん、ラボホテルはね、うん、そうそうそう、はい